それでは拝読いたします。ヘブル人への手紙11章8節から16節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。それでは、天の故郷に憧れてと題しまして、近藤義也牧師による説教がございます。お願いいたします。
ふるさと、ふるさとという言葉は、なんとも不思議な感情を抱かせる言葉ではないかと思います。ふるさと、皆さんにとってのふるさととは一体どこになるでしょうか。あなたのふるさとはどこですかと聞かれて、皆さんが思い浮かべるのはどこでしょうか。今礼拝を捧げておられるお一人お一人、最もですね、ふるさとが遠いのは誰でしょうね。ブルーノさんでしょうかね。ブルキナファソのふるさと、私たちにはそれがどのようなところか計り知れない、そのようなふるさとかもしれませんけれども、あるいはですね、ギミレさんやレカさんのネパールも遠いですね、ふるさと。岩手県の沿岸地域、仮設住宅に集まる方々と一緒に歌いましょうと、さまざまな活動を通してですね、一緒に歌いましょうとなる時があります。その時に代表的に歌われる代表的な歌、2つあるんですね。2つあります。まず1曲目は、あの陸前高田市出身の千正夫による北国の春。これはですね、陸前高田に関わらず、あの沿岸地域どこに行っても大人気ですよね。北国の春。以前、あの札幌の遠藤実先生、サックスを吹いて沿岸地域を回ってくださった遠藤実先生が老人ホームに訪れた時に、遠藤実という名前がまさに北国の春の作曲者と同じだったということで、おじいさんおばあさんたちが大先生が来たと言って大喜びをされた、そんなこともありましたけれども、でもあの北国の春の中でも、岩手のですね、ふるさとを歌いながら、あのふるさとに帰ろうかなと最後にこう歌うわけです。サビの部分、あのふるさとに帰ろうかな、帰ろうかな。その北国の春、それだけではなくて、もう一曲、 代表的な歌として一緒によく歌うとですね、声を揃えて大声で歌うのがふるさとですね。そのままズバリふるさと。うさぎおいしかの山、こぶなつるしかの川、忘れがたきふるさと。不思議ですね、ふるさとという言葉は。おそらく都市部で育った人にとってはうさぎを追いかけた経験なんてあるはずもない。船を釣った、この中で船を釣ったことのある人、私はですね、子供の頃まさに船を釣っていたんですけど、船を釣ったことのある方いらっしゃいますか？はい。ほんのどんくらいですかね、7分の1ぐらいですかね。そのぐらいの方が手を挙げてくださいましたけれども、うさぎを追いかけた、船を釣ったことがある、実際にそうしたことがある方は少なくとも。しかしこのふるさとという言葉に私たちの心は敏感に反応するんですね。私たちが帰るべきところ、私たちが思い出すことができるかつてそこで本当に喜びを持って生活をしていた場所、さまざまな思い出が詰まった場所。今日午後に行きます新城墓園、午前礼拝のために行きます新城墓園、帰りに今日も寄るでしょうか。岩山の展望台近くに立つ石川啄木の像、その啄木の像の傍らには汽車の窓遥かに北に、ふるさとの山見えくれば襟を正すも、このですね詩が記されています。私たちにとってのふるさと、今日は説教のタイトルに天の故郷に憧れて、天のふるさとに憧れてと、そのように付けさせていただきましたけれども、聖書箇所としてヘブル人への手紙11章を選びました。ヘブル人への手紙11章、特に13節以降、14節、15節、そして16節と故郷、故郷、故郷という言葉が繰り返されています。ユダヤ人にとってもやはりふるさと、故郷というのは特別な感情を抱かせる特別な場所であったようです。昇天者記念礼拝ということですけれども、今日は天の故郷、やがて私たちが帰っていくことになるこの天の故郷について、私たちに与えられていますこの希望について、ご一緒に御言葉に聞く時を持っていきたいと思います。11章の13節をご覧ください。11章の13節、これらの人々は皆と始まりますけれども、この13節のある部分を抜き出しますと、これらの人々は皆死にましたとなります。これらの人々は皆知りました、死にました。私たちは皆死ぬべき存在です。今年度も専門学校での授業が始まりましたけれども、今はですね27人の学生たちにキリスト教概論という授業を教えています。そして後期からは死生学、今年も死ぬ生きることを学ぶ、死ぬこと生きることを学ぶ死生学という授業が始まりますけれども、その授業を始めるにあたって学生たちとまず最初に毎回確認するのは一つのことです。それがまさに私たちは皆必ず死ぬということなんです。私たちは皆必ず死ぬということ。人生を旅に例えるならば、終着点が必ずあるということを確認します。どこでその旅をやめることになるのかはわからない、どのようにその旅を終えることになるかもわからない。先ほど名前を読み上げた12人の方々、それぞれがそれぞれのこの人生の終わりを迎えられました。この地上の人生の終わりを迎えられました。ある方は病によってだんだんその病が進行していく中で肉体の苦しみが増していく、そのようなことを経験されて、そして天に召されていかれました。またある方は生後数日でご両親に見守られる中 天に召されて行かれました。またある方は突然の事故によって本人もまた周りも全く予想だにしていなかったそのタイミングで天に召されて行かれました。それぞれのタイミングで私たちにはわからない、しかし神様の時に私たちはこの地上の生涯を終えていきます。終着点を迎えます。誰もがその旅、誰もがたどるその旅には必ず終わりが来るということ、これは当たり前のことなんです。でも時に忘れてしまうことではないかと思うんです。あるいは考えるのをやめてしまうことではないかと思うんです。しかしこの大前提を確認することからこの死生学という授業は始まっていきますけれども、私たちも信仰者としてこの地上で与えられている歩みということ、しかしそこには必ず終わりが来るということ、このことをまず今日も覚えたいと思うのです。今日の聖書の箇所に登場しますこれらの人々、これらの人々、13節にあります、これらの人々というのは一体誰のことなのか。これらの人々というのは先ほど8節から読んでいただきましたけれども、8節以降登場するアブラハム、創世記の12章から記されていきますこのアブラハムという人物、そしてこのアブラハムの家族、奥さんであったサラ、あるいは息子のイサク、そしてヤコブ、それぞれの家族たち、そのアブラハムの家族をヘブル人への手紙の著者はこれらの人々とそのように記します。これらの人々は皆死にました。そうなんです、彼らは過去の人物ですから、かつてこの地上の生涯を皆終えていったんです。しかしこの13節、これらの人々は皆死にましたのその間にありますのが、信仰の人々として、信仰の人々として、訳し方によって新改訳聖書は丁寧に信仰の人々としてと訳していますけれども、信仰のうちに信仰を持ちながら死にました。ただ死んだのではない、確かに全ての人に終わりが来る、この人生には終わりが来る、しかし信仰を持って死んだ人々がいる。特にここではアブラハムとその家族についてが記されていますけれども、8節以降アブラハムがどのような人生を送ったのか、そのことが記されていきます。アブラハムにとっての故郷とは一体どこであったのか、まあ、彼らはですね、故郷を求めていた、故郷に憧れていたと書かれていますけれども、アブラハムの故郷は一体どこだったのか。今のイラク、イラクにありました、イラクにありましたカルデアのウルという土地がアブラハムにとっての故郷でした。シュメール文明の中心地として栄えていたこのウルの町、アブラハムはこの町から旅に出て、家族ごと旅に出て、そしてカナンの地にたどり着いた、これが創世記の12章以降に私たちが読むことのできる、知ることのできる、聞くことのできるアブラハムの生涯です。このアブラハムの行動、信仰による決断について12章には詳しく書かれていますけれども、でもこの同じヘブル人への手紙11章8節にもまとめてあるんです。ご一緒にヘブル人への手紙の11章の8節を声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヘブル人への手紙11章の8節、はい、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。このヘブルの11章というのは、信仰によって、信仰によって、信仰は私たちに与えられている信仰について、かつての聖書の中に登場するかつての人物たち、この人物たちの例をとって信仰とはということを教えている章でもあります。どこに行くのかを知らないで 故郷を離れたアブラハム、仕事を探してとか、あそこにさえ行けばもっと良い暮らしができるとか、それが理由だったのではないというんです。彼はその地域の豪族であったと伝えられています。彼と彼の父親は豪族であったと伝えられています。財産は溢れていた、溢れるばかりの財産を持っていた。昔ながらのその地域でずっと築いてきた人間関係があった。そこにさえいれば何一つ不自由はなかった。その地域のことはよくわかっている。その地域の人々のこともわかっている。でもあえてアブラハムはその地域を離れて出発したというんです。その決断の原動力が一体何であったのか、理由が何であったのか、それが信仰だった、そのように聖書は告げるんです。同じ11章の一節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるのです、とそのように記されています。信仰とは何かということについてこの一節は述べています。信仰とは望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。目に見えないものを確信させるものです。これは弓道中の方々にとって、弓道中の方々にとってはもう必ず暗記するべき言葉です。ぜひですね、これを覚えていただきたいと思うんです。信仰とは望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちは目に見えないもの、手で触ることのできないものを信じなさいと言われても、生まれつきそのことに対して不安を覚える、そういう存在です。アブラハムが自分の生まれ故郷のウルを出発したとき、周りの人々は声をかけたはずです。アブラハムを必死に引き止めようとしたはずです。なぜかといえば、アブラハムがあまりにもまさに空をつかむような、そのような旅に出ていこうとしていたからです。なんでそんなことをするのか、お前がここを離れる理由なんかはない、お前の生活にとって人生にとって必要なものはすべてここに揃っている、一緒に育ってきた家族がいて、仲間がいて、同じ価値観を生きることのできる人々がいる、離れる理由なんか何もないではないか、そのような声がアブラハムにはかけられたのではないかと思うんです。でもアブラハムにはそのような声をすべて振り払い、自分自身が生きてきたその土地を離れる理由があったんです。その理由こそが神を知った、この一点です。アブラハムが生きたそのウルの地、ウルの地で知られる偶像は月の神、月を神とする、そのような偶像が知られています。自分が生まれ育つ中で自分を支配し、その地域を支配してきた偶像の神々ではなく、アブラハムがどのようにか、どのタイミングでか、私たちには本当に限られた情報の中でしか知ることができないんですけれども、しかしある時アブラハムは生ける誠の神を知ってしまったんです。月の神と呼ばれる偶像、目に見える偶像、場合によっては手で触れることのできる偶像、単なる偶像に関わらず、自分自身を支えてくれるそれまでの暮らしや財産、あらゆるもの、しかしそこに覚える虚しさからは自分を救い出すことのできない、それらのもの、偶像を離れて、目には見えないけれども偶像よりも確かな存在として自分に語りかけ、自分を召し出したこの神に従い、この神と共に歩む人生へとアブラハムは信仰を持って踏み出したというんです。これは私たちが信仰に立って生きていく、イエス・キリストを信じて まさに主として信じて歩んでいく、このことにも重なるのではないかと思うんです。私たちが目には見えない神に対する信仰によって生きる生き方を選び取ろうとするときに、家族や友人は声をかけるかもしれません。なんでそんなことをするのか、お前がここを離れる理由なんかない、あえてキリスト教の神なんかを信じる必要なんかないはずだ、お前の生活にとって人生にとって必要なものは全て揃っている、同じ価値観で生きることのできる仲間がいるではないか、神を信じる理由なんてない、なぜそのような不自由な中に住んでいこうとするのか、キリスト教の教えそんな教えに縛られて生きる生き方なんかに入っていく必要はない、なぜ目に見えない神などを信じる、そんな不確かな決断をすることができるのか、理解されないことかもしれないと思うんです。皆さんが信仰者である、クリスチャンであるということは、そのような理解されないことを経てですね、今決断をされて、そしてこのイエス・キリストを信じていることではないかと思うんです、信じているということではないかと思うんです。しかし信仰とはまさに目に見えるものではなく、目に見えないものを確信させるものなんです。そのような信仰を持ってどこに行くのかを知らないで故郷を離れたアブラハムのその人生に神様がどのように働き、またそのアブラハムの信仰を通して神様がどのようにこの世界を祝福してくださったのか、私たちはあの創世記12章以降の黙示録に至るまでのこの聖書の中から知り続けることができるんです。やがてアブラハムの子孫からイスラエル人が生まれていきました。そしてそのイスラエル人、このイスラエルの子孫としてイエス・キリストが誕生しました。この時にはまだ明かされてはいませんでした。このアブラハムの決断から数千年も後にイエス・キリストはこの地上に誕生することになります。しかし神様のご計画は、たとえ目には見えずとも神様の確かさを反映し、確かなものであった、そのご計画もまた確かなものであった、このことを私たちは聖書から知ることができるんです。神様はアブラハムに対して、その信仰に生きるあなたをこそ私は祝福すると、そのように語りかけられました。同時にあなたの子孫をも私は祝福すると語りかけられました。アブラハムの子孫とは一体誰か。それはこのアブラハムの信仰をこそ良しとして、このアブラハムの信仰に習い、同じ信仰をいただいて生きる、そのようなものをこそ神様は祝福すると、そのように宣言をされているんです。彼らが仰ぎ続けたのは一体何であったのか。自分の住み慣れた、すべてが揃っていたはずのその故郷をあえて離れて、彼らが仰ぎ見続けたのが一体何であったのか。それが天の故郷、天のふるさとでした。16節をご覧ください。16節をご一緒にお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の16節、はい、しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。彼らは天の故郷を憧れていた。まあ、憧れていた。非常にですね、面白い訳を新改訳聖書当てたなと思うんです。望み続けていた。求め続けていた。 この日本人にとって独特のですね、ふるさとに対する思いを反映するかのようにですね、この憧れていたという訳が新改訳聖書では当てられています。しかしこれは考えれば考えるほど不思議な場所です。一度も行ったことがない場所ながら、自分が戻るべきふるさと、帰ることのできるふるさとと呼ばれている。それが私たちがやがて赴くことになる天の都なんです。都、誰もそこに行って帰ってきたという人はいないんです。時々ですね、そんな話聞くんですね。天国に一回行って帰ってきましたという人の報告談を聞くんですけれども、でもちょっとですね、どうかなと思うこともあります。私たち心配なんです。例えばですね、皆さんどこか美味しいところでご飯を食べたいなと思うときに、今はですね、もう携帯電話でもインターネットでもコンピューターでもインターネットで事前に調べていくのが当たり前の世界です、社会です。事前に行こうとしているお店調べてみますと、そこにたくさんのですね、口コミ情報というものが出てきます。だーっと面白いことがこの間報告をされていました。今はですね、お店でですね、こう注文をしようとする人たちが注文表は見ないというんですね。みんな一斉に携帯電話を見てるというんですね。携帯電話を見て、そのお店のおすすめは、口コミがいいものは何かということを一生懸命こう見ている。メニューなんかいらない、不思議な世界だなと思うんですけれども、まあそういうインターネットの情報ですとか、あるいは口づてにですね、こう人づてに聞くその情報、以前大塚先生と永田道夫君と私とでラーメンを食べに行ったことがありました。真夜中にラーメンを食べに行ったことがありました。私と大塚先生がラーメンを注文して、それぞれ別々のメニューを注文したんです。そしてそのラーメンをですね、それぞれのラーメンを運んできてくれましたウェイトレスさんに、大塚先生余計なこと言ったんですね。もうそこにラーメンが届いているのに、そのウェイトレスさんに向かって、これどっちが美味しいのと聞いたんですね。でまたですね、そのウェイトレスさんが面白い方で、即答されたんです。こっちですと。しかもその指したのが私の方だったんですけれども、大塚先生はですね、その後つまんないなとか言いながらラーメンを食べてましたけれども、私たちもですね、行ったことがない場所を事前に一生懸命調べるんです。旅行に行こうとするならば、その場所のおすすめのスポットはどこか、どこに泊まるのが良いのか懸命に調べます。でもこの天国に関しては、誰かかつて行ったことのある人の報告を聞いて、味わったことのある人の話を聞いて、そこに憧れるというのでは全くないんです。もちろん黙示録には本当にかけらのように天国の情景が、象徴的な情景が報告されている、報告されているといいますか、ヨハネに幻の中で示されて、そして記されていますけれども、しかしそれも体験談ではない。はっきりと私たちはその場所がどういう場所なのかはわからないんです。アブラハムにとってもわからなかったんです。でも彼はその天の都、天のふるさと、天の御国に憧れていた、そのように報告されています、記されているんです。なぜか、なぜか、その答えが10節にあります。11章の10節をご一緒にお読みしましょう。ヘブル人への手紙の11章の10節、はい、彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。私たちは行ったことはない、でもその都を作られたのは、その都を備えていてくださっているのが誰かということは知っているんです。この地上にあっては、どんなに私たちの目に素晴らしい場所に移ったとしても、しかしその場所は、あらゆる場所は罪ゆえの うめきが聞こえる場所です。苦しみや悲しみから解放されている場所、この地上にあってはそれはないんです。そのような場所はこの地上にはないんです。でも神様の完全なご支配が及んでいる唯一の場所、それが神の都、天のふるさとだと言うんです。アブラハムは自分自身はこの地上にあっては旅人であり寄留者であることを告白していた、そのように記されています。一箇所開いてみたいと思うんです。ピリピ人への手紙、ピリピ人への手紙の3章の最後の部分。数年前この礼拝でもピリピ人への手紙を順番に開いていったときにご一緒に聞いた、耳を傾けた場所ですけれども、ピリピ人への手紙の3章の19節と20節、3章の19節と20節、この箇所です。では19節と20節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙の3章の19節と20節、はい。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。国籍という言葉、フィリピの教会の人々にとって特別な思いを抱かせたこの国籍という言葉、ローマの退役軍人たちが中心となって植民都市として建てられたこのピリピの町、ピリピの町にあっては自分の国籍がローマ人であるか、それともそうではないかということが強く意識されていました。教会の中にあっても自分はローマに国籍のあるものだ、お前は違う、このことがともすれば問題とされ人々の間に隔たりを生み出していた、その彼らが抱いた誇りに対してパウロはメスを当てて、あなた方がローマ人であるかそうではないかということではない、あなた方の国籍はもうすでに天にあるのではないか、天に国籍のあるものとしてあなた方は御国の民として、御国の民としてこの地上にあってももうすでに生きることが歩むことが許されているんだ、このことをパウロはフィリピの教会に対して語りかけました。御国の民として生きることはどういうことなのか、それは一体どういうことなのか、それは思いを地上のことだけに向ける、この地上のこと、この地上のこと、手に触ることのできるもの、目で見ることのできるものだけに固執をして、そこに頼みを置いて生きる、その生き方から目には見えない、しかし誰よりも真実なお方、この地上の何よりも信頼することのできるこのお方にこそ望みを置いて生きる、このお方がくださった約束にこそついえることのない希望を抱いて生きる、そのような生き方へと私たちは招かれているんです。アブラハムもそうでした。先ほどふるさとという話をしましたけれども、ふるさと、昨年の大震災によってふるさとを失った方々がおられます。自分自身が安心して住んでいた家、単純にその地域ということだけではなくて、 安心してそここそが自分の終の住処だと、そのように思いながら生活をしていた人たちが一瞬にして津波によってその家を破壊され、その家を、そしてその地域を追われました。あるいは目には見えない放射能の問題によってその地域を追われた方々が溢れました。私自身も福島にふるさとがあったものとして、帰ることのできないそのふるさとに思いを向けることがしばしばあります。しかし同時にそのような状態に置かれたからこそ、やがて必ず迎え入れられるこのふるさと、天の御国に思いをもますます向けるようにもなりました。国籍が天にあるものとして生きるということ、それはこの地上の事柄に固執しすぎることなく、御国の民として主のものとされ、やがて主のもとへと迎え入れられていくものとして生きるということ、先ほどお一人お一人の名前を呼びました。すでに天に召された方々の名前を呼びましたけれども、私たちはこの礼拝の中で名前を呼びます。しかし一つのことを覚えたいと思うんです。私たちがこの地上の人生を終えたその時だけではない、もうすでに私たちの名前が天には記されている、このことです。黙示録のあのサルデスに宛てられた手紙によりますと、そして天に名前の記されているものとして、私たちはやがて父なる神と、そして御使いたちが居並ぶそのところで、イエス・キリストが私たちの名前を呼んでくださる、そのことを経験するものとされます。韓国の一人の牧師で、ソン・ヤンウォンという牧師がいました。これも以前この礼拝の中でご紹介したことがある我が父ソン・ヤンウォンという本が出版されていますけれども、そのソン・ヤンウォン牧師、あの第二次大戦中には日本による神社参拝を拒否したことによって捕らえられ、ほんの数日終戦が遅ければ獄中にあって処刑されていた、そのところからギリギリのところで彼は命を助けられます。しかしその後共産革命が韓国で起こり、その革命の中で同時に二人の息子が捕らえられ、イエス・キリストに対する信仰ゆえに処刑されてしまいます。まあ、その息子二人が処刑された、その亡骸が家に戻ってきて、そして開かれた葬儀、その葬儀の場でそのソン・ヤンウォン牧師が涙ながらに叫びつつ祈った祈りが、その本の中にも記録されていました。一つ一つ彼は感謝を述べていくんです。とても感謝などそぐわないその場面にあって、悲しみの涙を流しながら、しかし孫牧師は感謝を述べていきます。例えばそれは、このような罪人の家庭から主の殉教者を生み出してくださった、このことに感謝をします。このような感謝をですね、述べていくんですけれども、その感謝の中にこのような感謝があったんです。涙を流しながら彼は叫びます。この二人の息子はアメリカに留学をしようとしていました。しかし今アメリカよりももっと素晴らしい場所に彼らは行くことができた、そのことに感謝します。彼はそのように叫ぶんです。アブラハムは栄えに栄えたそのウルの地を思い出しながら、しかしその繁栄した町よりもどこよりもさらに優れた故郷、 さらに優れた故郷に憧れ、その故郷にたどり着くことを待ち望んでいたというんです。先ほど12人の方々の名前を読み上げました。私は牧師として8年前にこの場所に赴任をして、そして12人の方々の中で直接その最後に関わることが許されたのは5人の方々でした。5人の方々のことを、その方々と過ごしたですね、こう時間を思い浮かべていました。病室にあってだんだん自由が奪われていく、体の不調がますます増していく、苦しみが増していく中で、しかしそこで増し加えられていったのが天の御国、まさにさらに優れた自分の本当のふるさと、自分のふるさとよりも何よりもさらに優れたこのふるさと、天の都、この都に今迎え入れられようとしている、この喜びでした。思うんです、本当に思うんです。私たちはその都、天の故郷を知らない。ただイエス様がですね、私たちのために場所を備えに行く、このように語られた後にイエス様は十字架へと向かわれました。イエス様が備えてくださっているその場所、そして神様が、父なる神が約束してくださっているこの場所は、私たちが知るこの神というお方が一点の汚れもない、まさに清いお方、この清さが完全な形でそこにある場所。私たちはどこに行っても罪の支配を、罪によるその苦しみや悲しみを経験するんです。しかしこの天の都、天の御国は、その罪の影響が一点もない、全く罪のしみがない、神様の栄光に包まれている、神様のご支配が完全に及んでいる、そのような場所。この地上にあっては苦しみが増していくかもしれない、様々なことで苦しみを覚えるかもしれない、この体はやがて朽ちていき衰えていき、辛さが増すかもしれない。しかしその果てに迎え入れられるのは、神様のご支配が完全な形で及んでいる、そのような場所。まさにどのような場所とも比べない優れた故郷、神が設計し建設されたその都。私たちの親しい方々、すでにその天の御国へと迎え入れられていったその方々が、今や父なる神の御元であらゆる苦しみや悲しみから解き放たれて、全く罪の支配を受けない、その状態の中で安らぎ神を賛美している、そのことを思います。私たちはまだしばらくこの地上にあってのその歩みが許されているようです。私たちが捧げる、今日ここで捧げている礼拝、先ほど夏子さん、山田野田さんのリードのもとに賛美を捧げました。この後にも賛美を捧げようとしています。私たちが捧げる賛美、それは天上で捧げられている賛美の写しです。天上においても神が褒めたたえられ、この地上にあっても私たちは神を褒めたたえるものとされました。そして私たちが祈るその時に最後に唱えるアーメンという言葉、神の真実に信頼して唱えるこのアーメン、私たちはやがて天上にあってもあらゆる時代のあらゆる生徒たちが声を揃えてアーメンと、この神を褒めたたえる、神の真実を叫ぶ、この言葉に加えられていきます。今や天と地とで分けられている私たちですけれども、やがて一つとされていく、そのようなものであることを心から感謝し、その時を待ち望みつつ、今日もこの地上にあって、今週もそれぞれに 委ねられた歩みを国籍が天にあるものとして送っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。あなたは真実なお方です。そして清いお方、恵みに満ちておられるお方、そのご愛をもって私たちを罪の支配から贖い出し、助け出し、ご自身のものとしてくださったお方、あなたの御名を褒めたたえます。私たちに与えられている天の御国の希望を覚えました。この地上にあってはさまざまな苦しみがあり悲しみがあります。しかし私たちは決して希望を失いません。たとえ私たちの肉が滅びていこうとも衰えていこうとも、私たちの内にある希望はますます確かなものとされ、内なる人は新たにされていく、このようなものとされていることを心から感謝いたします。昇天者記念礼拝、あなたのもとにすでに召された方々を覚え、そして命を与え、ご自身のもとへと召してくださった主を覚えております。この場所で捧げる礼拝、この地上にあって捧げる礼拝、やがて天上の礼拝に迎え入れられていくものとして、私たち今週も主にお仕えし、主と共に歩むことを喜びとし、あらゆる試練の中にあっても、しかし主を見上げ信頼して歩むものとさせてください。感謝いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。